笹尾ゆうきの二刀流 FP。
皆さんこんにちは、二刀流 FP。 本日もアシスタント三上めぐみと
二刀流 FP の笹尾ゆうきでございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いしま
ーす。ます
いいですね。いつも元気をもらってます。ありがとうございます。
いや、こちらこそ、もう腹から声出すチームですから
、はい、この時間で笑いが絶えないんですけど、ゆうさん、何度かこのふるさと納税の話が以前出てきたと思うんですけども、
はい、
今ね、私すごい困っていて、以前私もお話ししたんですけど、お米をね、ふるさと納税で私頼んでるんですよ。はい、最近ちょっと仕事が忙しすぎて、ちょっと外食が多くなっててですね、お米がたまりにたまっていて、ちょっと次回からはお米じゃないものもちょっと分けていこうかなっていうふうに思っていて、あ、ちょっと間違えたなっていうふうに今、お米はいいんですよ。嬉しいんですけど、ちょっとバランス間違えたなっていうふうに思ってて。
消費のね、バランスも大事ですからね。
そう、だからちょっとちゃんとね、いろんなものを見ながら、自分が欲しい、うん、あ、気になるものをちゃんと頼まなきゃなって改めて今考え直しているところなんですよ。だいたいあと4袋ぐらい今。
あるね。
どう消費しようって思いながら今ね、悩みがちょっとあるんですけど。どうですか？ふるさと納税で最近いろんなの届いてますか？
そうですね。もううちは毎年変わらず、うなぎと、いちごと、あわびと。
そういうのが必要です、私には。
そう、なんかこう、ふるさと納税だから、なんかこう、まあ、スーパーであってもなんかこう、高いなとか、なんか珍しいなで買わないものだけど、なんかふるさと納税だからなんかこう、なんだっけな、この間、なんだ、沖縄の、なんとかエビ。
車エビ？なんだろう。車エビ。
なんだっけな、こう、伊勢エビよりも高級って言われる、箱エビ、セミエビだ。セミエビ。
セミエビ。はいはい。形がすごいちょっと独特な感じのものですね。はい、
そう、なんかこう、
セミのようなね。
そうそう。
ゴツゴツしたね。
とか、そんなのを、なんとかエビ、なんとかガニとか、なんかそんなのを私は結構楽しむために、お、なんか来たぞみたいな感じで、今日夕飯これにするぞみたいな、うわ、当たり、あれ微妙みたいな、いろいろあるんですけど、なんかそう、楽しみながら、なんかこう、サイトで、なんか選ぶところの楽しみと、で、意外と忘れた頃ぐらいに来るこのふるさと納税。
はいはいはい。
なんか楽しみな。あと2ヶ月ちょっとですから、皆さん。
そうですそうです。そうですよ。あと2ヶ月ちょっとなので、ね、いろいろと皆さんもね、考えていただきたいと思いますけど、だから現実見すぎだなと思って。
いや、ですね、それは女性のその、守っていくっていう。
そう。米は必要みたいな。米はちょっと主食で必ずどこでも必要みたいな感じがね。こういう夢をちゃんと持たないといけないなってちょっと反省した。
うちの妻もその、まあ、トイレットペーパーとかですね。シャンプーとかですね。なんかもうこれ、ふるさと納税じゃなくてもよくないって。
ですよね。
僕は思うんですけど、まあまあ、その、彼女にも枠がありますんで。文句は言わず。
こういう皆さん楽しみやね。まあね、空いてる時間に見つけるのもいいですよね。
そうです。このメグさんの、ね、消費と、のね、バランスをぜひ参考にしてもらって、米はありがたいんですけど。
そうですね。
下手に定期購読とか、購入とかしちゃうと、やべ、また来たみたいな感じで、4袋溜まりますんで、ご注意
ください。そう、いろいろ考えながら、はい、ちょっと選んでいただきたいなと思いますが。さて、
はい。はい、
はい。今日のテーマは？
はい。今日ですね、ちょっと、なんじゃそりゃみたいな感じですけど、タイトル。
はい。
実は、あったら便利、デスノート、みたいな。
デスノートってあれですよね、漫画のですよね。
そうです。映画化もされて、結構その、有名な、漫画。かなと思います。
デスノートあったら殺されちゃいますよ。
そうなんです。それは漫画の世界でですね、人の命をこう操るみたいな、こう、まあ、はい、もちろんこう、人を殺めるためにですね、使うようなデスノートの使い方は、当然よく なく、まあ、現実の世界じゃな、ない世界の話ではあるんですけど、
はい。
まあ、一方、逆にその考え方として、その自分のその寿命がですね、
うん、うん。
わかるため、なのであれば、むしろ非常にありがたいものになるんじゃないかな、なんていう、まあ、私なりのへんてこな例え話として、結構お客様にお話をします。最初皆さん、何言ってんですか、あなたみたいな顔するんですけど。
あ、でも分かりましたよ。三上分かりました。後悔しないために、その、
そうよ。
そういうことですよね。後悔しないために今できることを、こう、デスノートに書き込むみたいな感じですか。
人がやっぱ辛いのは、
うん、
その自分が、なんていうんですかね、いつまで、自分がこう何歳まで生きるかがわからないという恐怖の中で、まあ生きていかないといけないという、まあ恐怖感。まあ最近はこう、まあ人生100年時代とか、自分たちの多分お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんよりも寿命が明らかに伸びてますので、
うん、
長生きリスクなんていう言葉もこの投資の世界ではよく最近使われます。まあ生きちゃうことがリスクってちょっと発想としては残念な部分なんですけども。
そうですね。
例えば、88歳2ヶ月で、笹尾は天国行っちゃうぜみたいなものが分かっていた場合。
はい。
うん。まあ、お金の使い方とか。当然全然違うと思うんですね。
うんうんうん。
いつまで生きるか、わからないから、例えば、今のふるさと納税の話もそうですけど、こんだけここにお金を使いたい。こんなもの買いたい。セミエビいっぱい買いたいとかわかんないですけど、本来使いたい、お金があると思うんですけど、でもそれいつまで生きるかわかんないから、当然節制して節約して、未来にお金を残しながらですね、まあ生きていって。で、本当に天国に羽ばたいてしまうときは、当然お金がいくらか、何百万何千万か残してですね、天国にみんな行くと思うんです。いつまで生きるかわかんない、うん。で、超理想的なことだけを話すんであれば、
はい。
天国に羽ばたくときは、
うん、
自分のことだけの話ですよ。
はいはい。
預金残高ゼロで死にたいというか、預金残高ゼロで、おっじゃあ、ほら行ってくるわみたいな感じで、お金、稼いだお金、投資で、増えたお金、全部使い切ってですね、天国に行きたいという思い。
はい。
それはこう、お子さん、お孫さんに残すとか、ちょっとまた別の話の中で、自分が天国に行くときって、預金残高ゼロで死にたいよね。まあ残して相続税がっつりなんか取られるぐらいだったら自分で生きてる間に使い切りたいよねっていう思いが、はい、まあきっとあるんじゃないですか。
あります。
よかった。たまにそうっすねっていう人と、はぁーみたいな人。
ありますよ、ありますよ。とことん最後まで使いますよ。
そうですよね。っていうところが あったときに、なんかその、私もこう好きでデスノートの漫画はこう、まあ見てたり、こう映画化されて、好きなこう俳優さん、女優さんがやってたんで、こう見てたりしたんですけど、なんかこう、自分の寿命が分かってるっていうことってすごくありがたいことなのかなっていうところがあったり。とはいえ、寿命は、多分どんなに近代がこう、科学が発達してもですね、分からない。メグさんは99歳9ヶ月まで生きますとか分かんないわけですよね。
そうですよね。何が起き
るか。もっと生きそう。
やだ。
やだなの。
あ、でも自分の中であります。やっぱりこう人生のね。ここまででこれでっていうのはやっぱありますよね。うん、私の中でね。でもいつ何が起きるか分かりませんから。
そうなんですよ。だからまあ、うん、とはいえですノートはないし、うんうん、その人生の命のろうそくみたいなものは分からない。ので、うんじゃあ、寿命を分かろうとすることの努力をしても、なかなか無駄になっちゃうんですけど、まあ、今の話からのヒントで、まあ、結局こう、使い切れる分だけのお金というか、
うん
毎年ちゃんとですね、おなんか、来年に節制することなく、節約することなく、お今年例えばですけど、300万、500万入ってきました。でもまた来年も権利収入として300万、500万入ってくる、その仕組みなんかを構築しちゃったりすると、
うんうん、
その300万、500万とか、毎年入ってくる権利収入なので、今年使い切ってもまた来年使い切れるよね。 場合によっては、ちょっと前借りしちゃったとしても、再来年もまた500万入ってくるからっていうような仕組みを構築しちゃうと、
うんうん、
その、あ、本来ここで使いたいんだけど、いつまで生きるかわかんないから、ちょっとこの100万、200万使わないで、旅行を来年にしようとか、そういう発想じゃなくて、使い切っていいお金、うん、いわゆる権利が確定しているお金、権利収入ですよね。
はい、はい。
まあ、こんなのを作っていくと、結構老後は、まあ、リタイアを迎えることができたり、
うん、
まあ、いい余生、わかんないですけど、ハワイに移住するとか、使い切れるお金を、まあ、生み出していくっていうのは、いいことなんじゃないかな、なんていうお話を、デスノートからかなり飛躍させて、この話に無理やり持ててます。
いや、でも、私はすごいわかります。私、我慢したくないんですよ。
わかる話してて。
そう、我慢したくないので、やっぱりこういった今からできることをやって、まあ、老後もやりたいことをやって、うん、笑いながら死にたいですよ。だから、まあ言ってる意味はすごいわかります。だから皆さんも、まあ、いつ何が起きるかわからない、どれだけ生きるかわからないからこそ、今からいろいろ考えて動け、今元気なうちにいろいろ情報を得て動くっていうことは本当大切になってきますよね。
そうなんです。
合ってますか？
いやいや、もうなんか、多分性格ね、おこがましいと思いますけど、ほぼ一緒なんで。
そう。なので、日頃からやっぱりそのデスノートっていうか、ノートに書くのもいいですよね。振り返ったりとかできると思うので。
そうですね。将来の計画、はい、こんなことをしていきたい。これが目標だ、うん。で、その目標に向かってるのかどうかとか、やっぱりこう可視化したりするのもいいのかなとも思いますしね。
そうですね。ということで、はい、これをきっかけに皆さんもちょっと夢ノートというか。
あ、ね。名前変えましょう。夢ノート。
デスノートでもいいんですけども、こういうふうにちょっと、そしたらほら、ワクワクというか、そういった気持ちにもなると思います。ね、繋がってくると思うので、自分のモチベーションも上がるかもしれません。
はい。
はい。これをきっかけに皆さんもちょっとノートに書いてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、今日は、実はあったら便利、デスノートということで。はい、お届けさせていただきました。はい。はい、ちょっと今日も後で私も夢を書いてみようかな。デスノートじゃないかもしれない。
夢ノートね。
夢ノートで書いてみようかなと思いましたよ。はい。
ありがとうございます。
はい、ゆうさん本日もありがとうございました。
はい、めぐさん今日もありがとうございました。